こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらもちろん、ウォーキングしながら、家事をしながら、お仕事の合間に、帰宅ランに通勤ランにぜひお付き合いください。今日もナイスラン、お届けするのは走る MC 岡田匠です。今回もよろしくお願いします。ランラジ27km、ちょっと拍手が打ちなかったですね。今回もぜひお付き合いください。ランニングの大会の MC をしたり、音声配信ランニングアプリライブランでトレーナーをしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、虎ノ門チャンネル、いろんなところでランニング、そしてランニングの情報をお伝えしております。あとね、 FM 品川というコミュニティ FM でラジオをやったりしております。品川ラジオ、毎週金曜日11時30分からやっておりますので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。さあ、今回のランラジはルーティーン、習慣の話していきたいと思います。いや、習慣って大事だよねっていう話ですね。え、皆さんからもランラジ、ハッシュタグランラジをつけて、ジャーナルとかね、ツイッターで朝のルーティーンっていうものをいただいているので、それをね紹介していきたいと思います。ランラジスポンサードバイラントリップジャーナル、あなたのランにぬくもりをラントリップジャーナルと連携してお届けをいたします。ぜひ最後までお付き合いください。ランニングでご参加、ウォーキングでご参加、いろんな形があると思いますが、最近、まあ、というか昔からやってるんですけど、最近またやってて、やっぱいいなと思ってる、ちょっとね、ランニングの仕方、まあ、おすすめなんですけど、市街地を走るときに、行き先を決めないで気ままに走り出す、まあ、なんとなくあっちの方かなって、なんとなく走るときに、信号が青の方向にどんどん進んでいくっていう、信号で絶対に止まらないっていうルールを1個作って、青の方向にどんどんどんどん進んでいくって、信号で止まらないっていうルールで走っていくと、結構ね、いろんなところにたどり着けたり、自分が思いもしない場所に行けたりするので、ちょっと面白いので、ぜひ市街地を走るときに信号で止まらない、そんなルールで走ってみてください。青の方向に走る、迷って帰れない、お気をつけください。しっかりと帰ってきてください。よろしくお願いします。さあ、皆さんはね、ゴールデンウィーク明けどうでしょうか。お仕事無事に戻れましたか。いやー、休み明けでなかなか仕事がっていうね、大変な1週間、辛い1週間だったかもしれませんけど、ゴールデンウィーク、まあいろんなね過ごし方されたというのを、ハッシュタグランラジをつけて皆さんご投稿ありがとうございます。まあ、ラントリップのジャーナルを見てると、いやー、こういう景色を皆さん見てるんだなっていうのがね分かって、なんかゴールデンウィークも様子を見ておりました。ありがとうございます。僕自身もですね、まあ、東京でずっと仕事をしてたんですけど、最終の日曜日、そして翌日の月曜日で1泊2日でね、函館にラントリップしてきましたよ。函館といえばね、夜景、イカ、お魚、海鮮丼、最高でした。ご飯も美味しかったしね、まあ、もちろん夜景も綺麗でしたし、函館山、その夜景が見える、まあ、標高300メートルぐらいなんで、そんな大して大きく、ね、高い山じゃないんですけど、そこの麓にぐいっとね登っていく、やっぱりその山沿いに坂があって、結構走り応えがあって、海沿い、そして坂で、レンガ倉庫がねあったりして、結構景色も良くて、すごいね、走るのにはねぴったりな場所でしたね。まあ、5キロとか10キロとか、まあ、割とそれぐらいのコースを走ると、海から山まで何でも体感できるっていうような、ね、場所で、すごく走りやすかったです。あとちょっとね、北海道行って桜が見れたらいいなと思ってたんですけど、間に合わなかった。はい、五稜郭っていうね、まあ、星形の場所、五稜郭に行って桜見れるかなと思ったんですけどね、見れなかったですね。葉桜になってましたね。でも葉桜でも綺麗でした。一周ね 1.8 キロぐらいあって、その周りを走ってるランナーもいましたね。黒缶もあったりして、あ、これ五稜郭いいランニングコースだなと思ったんですけど、函館旅行で行かれる方はぜひ函館のラントリップも楽しんでみてください。あ、ジャーナル上げてないや、今度あげます。はい、ぜひよろしくお願いします。そのゴールデンウィークのね様子も上げてくださってて、ミサエッコさん、お疲れ様です。ジャーナル拝見してますよ。秋川渓谷へキャンプに行ってきましたとね、マッスリはしませんでしたけど川遊び楽しみましたということで、ゴールデンウィークだけど予想に反して暑くて水着を持たずに来たことを反省ということで、いいですね。下の子は着替えはあっという間になくなり、お姉ちゃんの着ることになりました。家族でのこの川の写真いいですね。もうまるで夏ですね、映画ね。川も行きたくなった。そしてランラジスペイン後編聞いてくださったということで、ありがとうございます。スペインに行きたくなり、海外レースならシカゴマラソンに行きたいなと思ったりしながら走りましたということで、 ぜひ。あ、朝のルーティンもね、後で紹介します。そうなんですよ、ゴールデンウィーク皆さんがいろんなところを出かけ、やっぱラントリップできるようになってきましたね。そんなのを体感できるゴールデンウィークでございました。さあ、ラントリップからちょっとお知らせがあるので紹介をさせてください。ラントリップがですね、創業7周年を迎えるということで、7周年ありがとうキャンペーンっていうのが開催されているようでございます。5月15日が、ラントリップさんの創業記念日ということで、もっと自由に楽しく走れる世界へというビジョンをかけてから7年ということで、あのラントリップのジャーナルやってる方々、ぜひぜひご参加していただきたいんですが、5月の14日土曜日から16日月曜日、結構期間短いですね、土日月の間にラントリップをやってよかったこと、やっていてよかったことっていう、そのエピソードをジャーナルで教えてくださいと。で、皆さんのおかげで本当に7周年ですというね、ラントリップさんからのメッセージでございまして、なんか T シャツ、ドライの T シャツとかタオルとかトートバッグとかタンブラーとか、あ、豪華豪華、コーヒーが当たったりっていうプレゼントが、まあ、7周年にかけて7名様にプレゼントということですので、ぜひジャーナルをやっているという方、7周年ありがとうキャンペーン、まあ、概要欄にもリンク載っけておきますので、ぜひ見てみてください、ご参加ください。そして5月の28日29日は VRWC ですね、バイタリティランドウォークチャレンジということで、今回5月は5月29日にリアル VRWC が実際にゴールテープがあってね、グループランをやってというのが5月の29日に東京の日比谷公園で行われますよということと、あとは都道府県対抗戦ですね、2021年に実施されたこれがまた再びということで、都道府県対抗戦も行われるようでございます。まあ、都道府県対抗プレゼン、都道府県対抗戦、まあ、同じエリアに住んでいるランナーとかウォーカーの皆さんとね、共に住んでいる都道府県を、まあ、その走行距離でナンバーワンに導いていく、みんなで手を組んで肩を組んで頑張っていこう、距離を稼いでいこうというねキャンペーンでございますので、都道府県対抗戦、あの自分の都道府県が上位にランクインすると豪華なプレゼントも当たる確率がアップするようなので、ぜひ、あとその私は山梨県民です、都道府県対抗戦参戦しますよっていう参加表明のキャンペーンもやってますので、こちらもリンク貼っておきます、概要欄見てみてください。5月のね末にかけて VRWC 盛り上がっていきそうですので、いや、自分たちの都道府県のプライドをかけて参加してみてはいかがでしょうか。さあ、私から大会 MC のお知らせです。5月の14日15日、まあ、これを聞いてる時にもう終わってるかもしれませんが、横浜サイクルスタイルというね赤レンガ倉庫で行われる最新の自転車に乗れるイベントがやっております。そこで MC してますので、ぜひぜひ週末赤レンガ来れるという方、ぜひ来てください。そして5月の22日柴又 100K ですね、はい、こちら出る方頑張っていきましょう。そして6月19日国立競技場6時間3時間耐久リレーマラソンというね大会の MC をさせていただきます。これはまだ5月18日までエントリーができるので、ぜひお待ちしてます。会場でお会いしましょう。6時間3時間もう応援し続けますんで、よろしくお願いします。さて、ということでルーティンのお話ね、習慣って大事だよねっていうお話をしていきたいと思います。まあ、ルーティンって日本語で言うと日課ともね言えますよね。まあ、いつもやってることとか習慣とも言えると思います。まあ、習慣って大事だよなっていうのをね最近本当に日々感じてるので、それを話しようと思うんですけど、まあ、まさにランニングが、そしてランラジが習慣化してるルーティンだよという方もねいるかもしれません。ありがとうございます。いや、本当ね、僕がやってることとか僕が思ってることについてちょっと今日はお話をしようと思うんですけど、あの好きな言葉がねあって、習慣は第二の転生なんて言葉もあるんですよ、ね、初めて聞いた方もいるかもしれませんね。習慣は第二の転生、まあ、日常的に繰り返しているこの習慣、まあ、この習慣を通じて身についたものっていうのが転生、生まれつきの性質、転生とほとんど変わらない、まあ、深く身についていくよねということで、まあ生まれ持ったものって選択することができないじゃないですか、まあ、身長とか体のサイズ、容姿とか含めて生まれ環境選択することはできないですけど、その習慣は後天的にいつからでも誰でも身につけることができるよね、まあそういうことですね、まあ、いい習慣を身につけるか悪い習慣を身につけるかで大きな差が生まれてくるってことですよ。これ習慣って大事ですよ。まあ、の後天的に自分の力を成長させていくことができるってことだと思うんです。まあ、習慣が人生を作ると言っても過言ではないんじゃないかなと思うんですけど、ランニングをしてるとね日々思うわけです。人間って進化する生き物だなって思いませんか。あんなだらけてた俺が2キロしか走れなかったのにみたいなあるじゃないですか。今や5キロ10キロ当たり前みたいな、30分いやいや物足んない1時間みたいな 変わってくるじゃないですか。走って変わった、進化したなって思うことたくさんあると思うんですよ。何ですか変わったところ。まあ、ランニングが習慣になったことで、例えばまあダイエット目的で始めて体重が5キロ落ちたよとか、健康診断の判定が良くなったとかね、いい判定でしたけど A です今年みたいなのもあるかもしれない。健康的になったね、そう、あとラントリップのジャーナルをねアップして、これも習慣化したことでランニングの仲間が増えたよとか、一人で走ってたけど今はたまに友達と走りますみたいな、そういう変化もあるかもしれない。まあそういうことがどんどんどんどん積み重なって人生が変わっていくわけじゃないですか。特に健康面なんてのはもう一番大事。まあ食べて太るっていうのもこれもねある意味進化だなって僕思ったりするわけです。日々積み重ね、頑張って頑張って走る、だから痩せる。日々頑張って頑張って積み重ねて食べる、だから太るっていうことだと思うんですよね。日々ハイカロリーなものをたくさん食べて運動をあまりしないで太るっていうね、なんかあの映画の役作りで頑張るハリウッドの俳優とか、ちょっとなんかこの映画のために10キロ太ったよみたいなこととかたまに聞きますけど、まあこれもある種体の進化ですよね。自分の狙った通り、自分がどんな進化をしたいのか、どんな自分になりたいのかを考えて、そこに向けて日々積み重ねる、日々ルーティーン習慣を積み重ねることで、まあ、太りたかったら太るわけですよね。ただまあこれはみんな難しいところで、まあ太ることに関しては太りたいって思ってるわけじゃないんだけど、まあ美味しいもの食べたいと思って太っちゃうっていうことなんですけど、まあ太るということもやっぱり体の進化で、人間って本当にそういう意味でも体もそうだし能力的なところも進化していくと思うんですよね。自分がどんな風になりたいのか、それによって身につける習慣が変わってくるなと思うわけです。まあ、逆になりたい自分、そこに合った習慣を身につければ確実に近づくってことですよね。なりたい自分、そこに合った習慣を身につければ確実に近づくが、しかしそこに合ってない習慣をやってたら確実に遠のいていくっていうことだと思うんですよ。健康診断で肥満の診断を受けてしまった、あーごめんなさい、誰に対して謝ったんだろう、ごめんなさい太っちゃいましたってね、痩せたいなと思って、もっとスリムなかっこいい体になりたいと思ったとすると、さあどうでしょう。寝る前にドーナツを必ず一つ食べます、あーもう絶対絶対に今日はポンデリング、明日はフレンチクルーラー、もう毎日寝る前のドーナツが止まらないよ美味しい、絶対ダメでしょこの習慣このこれは悪い習慣ですよ。まあ、走った方がいいし食べるもの気をつけた方がいいわけじゃないですか。目的に応じた習慣ね、しっかりと質のいい睡眠をして、あよく寝たってね疲労を抜く、まあ、そして昼間のパフォーマンスを上げたいとするならば、どうですか、毎日夜遅くまでスマホゲームをしてから、あ、楽しい楽しい、お布団の中でもやっちゃう、寝落ち朝起きたらスマホの充電がないみたいなね、あこれも良くないですね。まあ、やっぱり日々やってる習慣で人生が変わっていくっていうことですよ。あの僕自身もやっぱりねルーティーン習慣、こういうところで人生が変わったなって思いますね。走ったことでもちろんその体もう絞れたし体力もついたし、走ったことによってなんか自分と向き合う時間も増えて、あのやっぱり仕事をこういうことやってみたいなとかっていうね、自分の思考を整理して新しいチャレンジもすることができたら、まあ、やっぱりそれはランニングのおかげだなと思いますし、ラジオを聞くっていうのもね一個ルーティンなんですけど、さ起きてラジオをつけるっていう、まあ、ラジオを聞いてプロの喋り方を聞く、そしてアウトプットする、あとこうやって配信をするっていうことで喋りのスキルが高くなっていく、まあ、成長したなというふうに思う部分があるので、やっぱりこういう積み重ねって大事、習慣って大事だなと思うわけですよ。まあ、そのランニングっていうところの、ね、習慣化でいくと、これあのナイキの記事で読んだんですけど、まあ、ランニングが習慣になっている人はね寿命が伸びる可能性がありますよというやっぱり研究が出てますと。ランナーは若年で死亡するリスクが 25% から 40% ぐらい減少する、まあ、だからはしっかりと長生き寿命が、ね、伸びていく可能性が高いと。でランナーではない人に比べて約3年が寿命が長いっていうことも示唆されている。まあまあまあすごいですね、3年、もっとじゃないって思ったりするんだけど、ちゃんとした研究が出てると。まあ金の習慣ですよランニング、まあ、もちろんウォーキングもね運動してるっていうやっぱりこう大事だなと思うわけでございます。だからこそ今自分が求めてる状況と違うなーって思うとき、もっとこうしたいなーって思うとき、習慣を見直してみるっていうのがねいいんじゃないかなって僕は思ったりします。まあ、今を作ってるのは過去と今の自分の習慣なんですよね。やっぱり 肩こりが取れない、腰が痛いっていうのも自分の習慣が作ってる、まあだからデスクワークして姿勢が悪いとかの習慣が作っちゃってると思うんで、そこを改善していくっていうところ、だからなんかちょっともっとこうしたいって思うものとか、ちょっとうまくいってないことがあるんだったら、なんかそれを作ってる習慣があるんじゃないかなっていうのをね、考えてみるっていうのがね、いいんじゃないかなって思ったりします。さあ、ランはスタートから15分、僕がやってる習慣ちょっとお話ししていいですか。まあ、大したことしてないんですけど、まあ、あの朝のルーティンっていうねお題があったんで、朝の習慣ね、おすすめのものちょっとお話ししようかなと思うんですけど、まず僕起きたら、うわむくりって起きるじゃないですか。布団を畳みます。布団を畳む、まあ、ベッドなんですけど、掛け布団をちゃんと畳んで、あの枕と枕のところにね大きなバスタオル引いてるんですけど、それをちゃんとねピシッと綺麗に整えるんですよ。でその後にちょっとこうあぐらをかいて、まあ、2分3分でもいいですね、目をつむって無になるというか瞑想する感じですね。難しいこと考えない、2、3分でうーんってちょっと無になってみたり、あ今日はなんか太陽が気持ちいいなとかね、今日はどんな一日にしようかなとかってね考えていく時間をちょっと作ったりする。でこれカナダのねヨガウェアとかのブランドのルルレモンってご存知ですか。もうルルレモン そのヨガのセッションに出た時にヨガの先生ルルレモンの方がおっしゃってたんですけど、まあ、やっぱりその布団を畳むっていうところからスタートすると、まあ、もちろんね寝に夜寝ようって思った時にすごい布団が綺麗な状態って気持ちがなんて言うんだろう、落ち着く、嬉しいんですよね。で布団の乱れがなくなっているとなんかこう心が落ち着く、でもそれすごい確かにあるな、しかも簡単にできるんで、寝起きまず寝床をちゃんと整えるっていう朝からスタートしまして、でこれね結構やってる方も多いかも。その後白湯飲みます。やってる方も多そうですね。白湯について特に意識しないでやってたんですけど、もう冬に寒いからあったかいものとりあえず飲みたいと思って、まずお湯を沸かして白湯にして飲むっていうのをやってたんですけど、やっぱりいろんなこう健康効果があるみたいですね、白湯っていうのはね。今からもう5000年以上も前から白湯っていう飲まれてて、アーユルベーダーって聞いたことあります。インドで作られたと言われる、まあ、医学なんですけど、アーユルベーダーでも体が、まあ、人間の体を整える健康法の一つとしてこの白湯を飲むっていうのはね、まあ、相当昔から取り入れられていたということで、まあ、簡単に言うとこの白湯って何なのかって言っても、あったかいお湯ですよね。うん、あったかいお湯を飲むと内臓が温まるので、まあ、それによって健康効果がいろいろあるということで、まあ、基礎代謝が向上する、あったかい水を飲む、内臓が温まる、基礎代謝が向上するから、まあちょっとね脂肪を燃焼しやすくなるスイッチが入ってダイエット効果があるっていうふうにも言われてますし、そのあったかいお水を取ることで体内に蓄積された老廃物、こう内臓が活発化して内臓がそう蓄積された老廃物を排出していくっていう効果もあるようなので、なんかむくみの改善とかね、そういう効果も期待できるみたいですね。まあ、それ飲むことによって痩せるわけじゃないんですけど、まあ、そういうスイッチが入るとかむくみとかが取れていくか、すっきり見えるっていういい効果ですねこれね。そう、あと内臓が温まるということの効果でいくと、その消化機能っていうのもね促進されていくということで、まあ、非常に、まあ、寒い冬にもちろん効果があるんですけど、なんかこれから暑くなってきた時にね、あったかいお湯を寝起きで飲みたくないなってちょっと思いそうだなと思ってるんですけど、健康効果としてはバッチリということなので、白湯だから寝る、起きる、白湯を飲む、そして走りに行くなんていうねルーティンがいいんじゃないかななんて思いますね。白湯を飲むタイミング、やっぱりこの寝てる時に体の水分が失われているので寝起きがやっぱりいいみたいですね。はい、このタイミングで白湯を飲んで水分を補って、まあ、寝てる間に冷えた内臓を温めて消化機能を活性化するという朝のスイッチオンに白湯がぴったりっていうことですね。あとね夜もいいみたいですね。白湯がリラックス効果、ああ暖かいなってリラックス効果があるので夜に飲むというのもいいみたいです。ただなんか直後あんまり良くないとか、寝る直前だとおしっこ行きたくなっちゃったりっていうので、まあ、寝る直前じゃないね、寝る前に飲むっていうのも夜に飲むっていうのもいいと思います。そう、この白湯って飲んでる方多いと思うんですけど、どうやって作ってます？僕夜間で作ってるんですけど、夜間で水道水ザーって入れて、でもやっぱ水道水でやるとその塩素を抜くのもあって、通常より長い時間沸騰させなきゃいけない、10分とかそれくらいずっとクツクツクツクツクツクツって沸騰させなきゃいけないんで、結構めんどくさいなって思うんですけどね、まあ、うち夜間しかないんでそれでやってるんですけど、まあ、50度から60度くらいまでその後冷ましたものが最後、はい、10分沸騰させて50度から60度に冷ます、飲むまで時間かかんじゃんってなるんですけど、まあ、そういう時は2リットルの、ね、市販のお水とか浄水のお水でレンジでチンでも OK ってことですね。まあ、500ワット と、うち 600W の電子レンジで1分半くらいやったりしてるんですけど、まあまあちょっと調整をしながらね、綺麗なお水入れて電子レンジでチンとかね、あとはまあ電気ポットを作ってピッて押して沸騰させてちょっと冷まして飲むっていうことで、まあ、50度から60度ぐらいが左右、冷ましたものを飲むということなので、ぜひ飲んでみてください。まあ、デトックス効果が高い、老廃物が出るよっていう話もしましたけど、だその効果が高いからこそガブガブ飲まない方がいいみたいなので気をつけてください。はい、まあ、というねお話をしてきました。20分が経ちましたよ。ルーティーンどうでしょうか。左右を飲んでみては、やっぱりね、左右飲んでいくとなんか朝のスイッチ、体の状況がね良くなるなっていう感じしますね。飲みすぎた後の水を飲むじゃないですけど、体にこうスーッと優しく入っていく感じがね、いきなり冷たいもの水をガブガブ飲むとちょっと体が冷えるような感じもするので、うん、僕は左右をね飲んでおります。まあ、本当はね、まあ、そういうルーティンをして朝なんとか行きたいんですけど、行ける日行けない日がやっぱりあったりして、うん、本当はこんなルーティンできたらまあいいな、毎朝できたらいいなと思ってるのが、まあ、朝5時半に起きて白湯を飲んでちょっとねヨガして、手帳を開いて計画を立てて、英語の勉強して、喋りのトレーニングして、ランニングしに行くみたいな、めちゃくちゃ欲張りだね、全部やりたいなって思うんですけど、まあできない、なかなかできないですね。まあでもその自分の体のコンディションを整えるという上で、白湯を飲んで走りに行く、運動しに行くっていうのはね、もう間違いなく健康寿命がバッチリ伸びていくと思いますので、ぜひぜひね、習慣は第二の天性、習慣ルーティンが今の自分を作ってるっていうことでございます。どこか不調があったり、理想と違うな、もっとこうしたいなと思ったら、ぜひ日々やっていることから見直してみてはいかがでしょうか、ということでございました。はい、ということでスタートから22分が経過でございます。ここまでもナイスラン、一歩一歩確実に、そして一日一日毎朝毎朝着実に前に進んでいきましょう。後半は、いただいております朝のルーティンですね、皆さんからのジャーナルツイート紹介をしていきたいと思います。
日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオランラジ。
さてスタートからもうすぐ23分経とうというところでございます。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ、スポンサードバイラントリップジャーナルということで、ここからはあなたのランニングぬくもりをラントリップジャーナルと連携してお届けをしていきたいと思いますよ。朝のルーティーン、やってること教えてくださりありがとうございます。冒頭でね紹介したミサエッコさんの朝のルーティーンはヤクルトを飲むこと。おお、いいですね、朝らしい。ヤクルトを飲ませていたら保育園をお休みしないで行けたというのを聞いて、子供に飲ませているのを自分にも飲んでますと、勝手にヤクルト伝説、健康第一ということでね、いいですね。ヤクルト確かに健康にいいイメージ、あの腸活でヨーグルト食べるっていう方も結構多いかもしれないですね、うん。あとは朝のルーティン、マッシュさんありがとうございます。朝のルーティン、家族が寝ている間に起床して走りに行くのが理想。でも現実は家族の誰よりも遅く起きて、前夜に洗ったお皿を片付け、家族の朝食を作り、目覚ましテレビの占いを見て一喜一憂するのが日課。なるほど、でも今日はそんな理想が現実に、なるほど、早起きできたので5時半のライブランのセッションに参加できたよということで、いやいやお疲れ様でした。いやいやね、理想とするものと現実ってなかなかギャップがあったりするけど、でも理想を描くって大事ですよね。ここ理想があるから、そのギャップを感じてそれを修正していこうって思えるわけですから、素晴らしい。あ、朝のルーティンありがとうございます。ちいちさん、全部小文字、ちいちさん、ランラジを聞きながらいつもの公園をぐるぐる回ってきましたということで、お疲れ様でした。 4.44 キロ、よししということでありがとうございます。朝のルーティン、起きたらお湯を沸かし、白湯を飲む、朝ヨガする、この2つの2つは必ずやります。いや、まさにいいスタート切ってますね、ちいちさん、見習います。続いて溢れ出る涙さん、ランラジのテーマ、私の朝のルーティーン、まず骨伝導イヤホンをつけてポッドキャストを聞きながら家事をすること。いいですね、ここポイントですね。ポッドキャスト聞くっていうのもそうだし、骨伝導イヤホンつけるっていうのもね、あの他のね家族の声とかにも耳を澄ますことができたりするってことなのかな。もちろんランラジは欠かさず聞いてますが、ランニング以外の番組からも様々な情報や笑いをいただいてますと。ああ、いいですね、ランラジも朝のお供に、ね、なってる。 ありがとうございます。そして組口さん、 くみぐっちさんは朝のルーティーン、平日の場合は起きて起こされてまず茶湯を飲み、あ多いですね、やっぱりライブランを立ち上げて応援参加しながら子供のお弁当と朝食を作る、まあ家事と運動の両立ですね。時間に余裕があったらコーヒーを入れます。大抵飲めません入れるだけなのかな、バタバタしてます、早く早くを 2,3 分に1回くらいね言ってるので心拍が上がりますというね、こんな感じでバタバタ子供を落ち着く、落ち着かない朝ですということですね。うん、まあ、確かにお子さんがいるとなかなかね難しいかもしれないけど、いやいやいや、そっかそっか、ありがとうございます。うん、でも多いですね茶湯を飲んでる方ね。あとヨンヒさん、朝のルーティーン、朝は忙しいので定型ルーティーン、起床して洗濯機を動かす、洗顔、ひげ剃り、そして朝食、歯磨き、風呂掃除、布団の片付け、ストレッチ、洗濯物干し、ストレッチ、身支度、ストレッチ2回入ってますけど、いやでもすごいですね、決まってるんですね、結構しかも家事ごとやってますねヨンヒさん、すごい。出勤する場合は出発と、テレワークだったらランに出発、あテレワークだったらランニングに行けるんだ、じゃあやっぱテレワークがいいですねいいですね。うん、皆さんのそんなねルーティーンたくさん届きました、ありがとうございます。まあ、ちょっとルーティーンから外れるんですが、ジャーナルの中で気になったものをね紹介していきたいと思いますが、フレッシュプリンスさんフレッシュプリンスっていう名前なんですね、ありがとうございます。ランラジで、上がり 50m を加速するといいということでやってみましたけど、流しやってみた、あこの前の前回の放送ですね、いいですね、ぜひランゴもちょっと取り入れてみてください。あとゴンさん、 GON ゴンさんの投稿で、6月12日にイベントやるんですね、来月私のお気に入りの海岸線コースにラントムさんたちをご案内させていただくことになりましたと、サザンビーチにも負けない風光明媚な海岸線30キロをコンパクトにまとめた10マイルのコース、茨城県ですね、ラントリップ茨城、都道府県魅力度ランキング最下位県というハッシュタグをつけておりますが、パワースポットあり、ご当地グルメあり、景勝地、ゴールは温泉、いいじゃないですか、ご興味持たれた方はコメントくださいというふうにジャーナルに入ってますんでね、 GON、大文字の G に小文字の ON というゴンさん、大洗から味ヶ浦、楽しそうじゃないですか、楽しんできてください。なんかでそういうなんかつながるイベントなんかも、紹介をねしたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんあのハッシュタグランラジをつけてこんなイベントやりますよとかありましたらぜひ教えてください。ツイッターの方ね、コケランナー力さんも本当継続は力なりとはまさにこのことで、皇居と、そして美しい周辺のスカイツリーか、写真とかねいつもありがとうございます。さあランラジいかがでしたでしょうか、28分が経過しました。またね皆さんにお題をいただきながら引き続きお届けしていきたいと思います。お題に沿ったものとかね、ランラジ聞いたよとか、そんな投稿やってみたよとかの感想をぜひハッシュタグランラジをつけてご参加ください。次のテーマはVRWC が、ね、都道府県対抗戦ということもあるので、次のテーマは都道府県自慢、これでいきましょう、都道府県自慢、ハッシュタグ都道府県自慢全部漢字、これもつけてハッシュタグランラジをつけて、ね、あの文章の頭にぜひ都道府県自慢とかってつけていただけると探しやすいのでお待ちしております。なんかねどうですか、自分のそれこそこういうコースがいいよとか、この食べ物が美味しいよ、うちの都道府県ってやっぱり最高だぜ、ラントリップしに来て送れよっていう投稿でも全然構いませんので、ぜひ皆さんの都道府県自慢教えてください。知りたい皆さんの都道府県よろしくお願いします。あ、ランラジオ聞きながらのジョグですかね、ありがとうございます。これなんていうんだろう、シオンジャランスタグラムさん、インスタグラムありがとうございます。もうハッシュタグランラジオつけてのねご投稿 SNS もうチェックしておりますんで、皆様のご参加お待ちしております。ツイッター、そしてラントリップのジャーナル、まあインスタグラムでも OK でございます。ハッシュタグランラジオつけてご投稿、皆さんが見た景色、日々の記録、感じたことなんかを投稿してください。ランラジオ聞いて思ったこととかね、いやこれこうだよねとかね、岡田おいもっとこうしてくれみたいなリクエストもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、あなたのランにぬくもりをラントリップジャーナルのスポンサードでお届けをいたしました。今回もお聞きいただきありがとうございました。ということで、お待ちされました、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思います。また聞いてください。今日も ナイスラン。お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。